はい、皆さんこんばんは。聖書輪読会の時間がやってまいりました。はい、まだ9時になってないのでこのまま待ちたいと思うんですけれども、今日はちょっと失敗しちゃったんですよね。いつも事前にね、このもぐちゃんとかサンビさんに、輪読会がありますっていう風なアナウンスをするんですけれども、今日私今の今まで、もうすっかり忘れてて、それで、もしかしたらね、今日は私一人で読むかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。というのがね、今週末、私の職場でね、ちょっと催し物があるんですね、土曜日に。そのための、この準備をしたり、あとですね、今日は仕事自体お休みだったんだけど、今度ね、このうちを使って、11月の20日に家庭集会をねしてくださるということで、すごくもうワクワクウキウキドキドキバクバクなんですけれども、うちのねうちの前から気になってたことがね、本棚がないんですよ。本棚がで本棚がないんだけど、本がどんどん増えてって、でもうね、私はね、一人暮らしなので、本をね、もう、あちこちに放置してるような、もう、大変な状態なので、これを機に、一念発起して、本棚作ろうと思ったんですよ。本棚を。それで、ちょっといろいろね、YouTube とか調べて、本棚のこの設計からね、やって、で簡単な設計からやって、で初めてね、こう木材をねこう買いに行くっていうところからねやったんですね、今日。それをねちょっと YouTube で撮れたらなんかの参考になるかなと思って、そのうちあげようと思ってるんですけれども、はい、切ってもらうところまではやった、あとは組み立てるだけなんですね。あ、今日来てくださってますね。あ、サンビさん。サンビさん、こんばんは。
聞こえますか？
ます。よかった。もうめちゃめちゃこう、今日はね、もうアナウンスが遅くなってしまったので。
いえいえ、いえ、はい。
よかったです。もぐちゃんが、これ、来るかな？ちょっともぐちゃんも、ですね。まだ来てないね。ひょっとしたら忘れてるかもしれないので、はい。今日私、本棚を自分で作ろうと思って、木材をカットしてもらって、来たんですよ。もう、
はいはい、
本がね、増えすぎて、ね、はい。
勉強好きだから。
いやいや、そういうわけじゃなくてね、もうなんか、ぐちゃぐちゃになってるので、片付けようと思って、押し入れにぴったり合う、はい、サイズの本棚っていうのがなかなかこう自分の思うようなものがなくて、そしたらもうちゃんともう自分でサイズ測って作ろうと思って、それで、はい、ちょっと頑張りますそれでは今日は、マタイの福音書の13章と14章になりますね。はい、じゃあちょっとね、もぐちゃんが来たら、途中で気づいてくれたら多分入ってくれると思う。
電話をかけてみたら、
電話を、そうね、
いいよ、今電話かけてみてください。
電話かけてみることがちょっと、もうスマートフォン使ってるのでできない
あ、
そうなんですよ、残念ながらあ、もう大丈夫だと思います。途中で気づいてくれたら来ると思うんですけれども、はい、
はい。
じゃあ、13章の一節からサンビさんお願いいたします。
はい。その日、イエスは家を出て、湖のほとりに座っておられた。
すると、大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆、岸辺に立っていた。
イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。
まいていると、 種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。
また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。
しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。
また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。
また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。
耳のあるものは聞きなさい。
すると弟子たちが近寄ってきてイエスに、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。
イエスは答えられた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますか？あの人たちには許されていません。
持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。
私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。
こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない。見るには見るが決して知ることはない。
この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。
しかし、あなた方の 目は見ているから幸いです。また、あなた方の耳は聞いているから幸いです。
まことにあなた方に言います。多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。
ですから、種をまく人の例えを聞きなさい。
誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと悪いものが来て、その人の心に巻かれたものを奪います。道端に巻かれたものとは、このような人のことです。
また、岩地に巻かれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。
しかし、自分の中に根がなくしばらく続くだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。
茨の中に巻かれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため、実を結ばない人のことです。
良い地に巻かれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国は次のように例えられます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。
ところが人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦をまいて、立ち去った。
麦が芽を出し実った時、毒麦も現れた。
それで、しもべたちが主人のところに来て言った。ご主人様、畑には、良い麦がまかれたのではなかったでしょうか。どうして毒麦が生えてったのでしょう。
主人は言った。敵がしたことだ。すると、しもべたちは言った。それでは、私たちが行って毒麦を抜き集めましょうか。
しかし主人は言った。いや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。
だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時に私は狩る者たちにまず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言おう。
イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種に似ています。人はそれを取って畑にまきます。
どんな種よりも小さいのですが、成長すると、どの野菜よりも大きくなって木となり、空の鳥が来て、その枝に巣を作るようになります。
イエスはまた別の例えを彼らに話された。天の御国はパン種に似ています。女の人がそれを取って、ミサトンの小麦粉の中に混ぜると全体が膨らみます。
イエスはこれらのことを皆例えで群衆に話された。例えを使わずには何も話されなかった。
それは預言者を通して語られたことが成就するためであった。私は口を開いて例え話を、世界のもといが据えられた時から隠されていることを語ろう。
それからイエスは群衆を解散させて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。
イエスは答えられた。良い種をまく人は人の子です。畑は世界で、良い種は御国の子ら、毒麦は悪い者の子らです。
毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫は世の終わり、狩る者は御使いたちです。
ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそのようになります。
人の子は御使いたちを使わします。彼らはすべてのつまずきと不法を行う者たちを御国から取り集めて、
火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。
その時、正しい人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。
天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり、行って持っているものをすべて売り払い、その畑を買います。
天の御国はまた、良い真珠を探している商人のようなものです。
高価な真珠を一つ見つけた商人は、行って持っているものすべてを売り払い、それを買います。
また、天の御国は海に投げ入れて、あらゆる種類の魚を集める網のようなものです。
網がいっぱいになると、人々はそれを岸に引き上げ、座って、良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。
この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て、正しい者たちの中から悪い者どもをより分け、
火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。
あなた方はこれらのことが皆分かりましたか？彼らは、はい、と言った。
そこでイエスは言われた。こういうわけで天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出し、一家の主人のようです。
イエスはこれらの例えを話し終えると、そこを立ち去り、
ご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った。この人はこんな知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。
この人は大工の息子ではないか。母はマリアといい、弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。
妹たちも皆私たちと一緒にいるではないか。それならこの人はこれらのものを皆どこから得たのだろう。
こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の郷里、自分の郷里、家族の間だけです。
そして彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。
はい。次14章なんですけど、もぐちゃん来てるんですよね。
はい。
来てるんだけど、なんかコラボにしたいんだけど、一回ちょっと入り直してもらおうかな。 あっちゃん、今ここ自分に心に素直に生きようさん、こんばんは。ありがとうございます。はい。自分の心に素直に生きようさん。もぐちゃん。
はい、入った。
よかったです。もぐちゃん。すいませんね、なんか。すっかり。
遅くなってすみません。
じゃあ14章から読んでいきましょうかね。はい。はい、
うん、
それでは、はい、じゃあ私からいきます。私、サンビさん、モグちゃんの順でいこうか。
はい。
開いてますか、はい、?14 章。また。
はい。開いてます。
はい。じゃあお願いします。いきますね。14章。はい、その頃、領主ヘロデはイエスの噂を聞いて、
家来たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。彼が死人の中から蘇ったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。
実は以前このヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。
ヨハネが彼にあなたが彼女を自分のものにすることは律法にかなっていないと言い続けたからである。あった。
ヘロデはヨハネを殺したいと思ったが、民衆を恐れた。彼らがヨハネを預言者と認めていたからであった。
ところがヘロデの誕生祝いがあり、ヘロディアの娘が皆の前で踊り踊ってヘロデを喜ばせた。
それで彼は娘に誓い、求めるものは何でも与えると約束した。
すると娘は母親にそそのかされて、今ここでバプテスマのヨハネの首をボンに乗せて私にくださいと言った。
王は心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって与えるように命じ。
人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。
その首はボンに乗せて運ばれ、少女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持って行った。
それヨハネの弟子たちがやってきて遺体を引き取り、葬った。そしてイエスのところに行って報告した。
それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、町々から歩いて、イエスの後を追った。
イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。
夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは人里離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を解散させてください。
しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。
弟子たちは言った。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。
するとイエスはそれをここに持ってきなさいと言われた。
そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。
人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12のカゴがいっぱいになった。
食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。
それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。
群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。
船はすでに陸からナンスタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。
夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。
イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。
イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。
するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。
イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。
ところが強風を見て怖くなり、沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。
イエスはすぐに手を伸ばし、彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。
そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。
船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。
それから彼らは湖を渡り、ゲネサレの地に着いた。
その地の人々はイエスだと気がついて、周辺の地域にくまなく知らせた。そこで人々は病人を皆イエスのもとに連れてきて、
せめて衣の房にでも触らせてやってくださいとイエスに懇願した。そして触った人たちは皆癒された。
ア
ーメン。
はい。サミさん、喉、はい、ね、ちょっといっぱい読ませちゃった。
まだね、治らないね。
息がね、抜けるといいですね、早くね。
うん、
ねえ、どうですか？韓国は今日お天気どうでした？
あ、今日は天気良かったです。はい。暖かい方だったです。
うんうんうん。私も今日は半袖で過ごしました。
うん、そうだ。
あったかい。
なんかね、今年の冬はあんまり寒くないそうですよ。
そうなんだ。
うん、
あ、私去年スタッドレスタイヤ買ったのよ。もう付け替えないままなんか終わりそうね。このままに、うん、来るのかな。
なんか最近ちょっと旅行にしょっちゅうあちこち日帰りとかで行っているんじゃないですか、さきさん。
私？あ、
はい。
いや、それほどでもないんですけども、あ、うん、そうですね。一人でちょっと行ったりしましたね。
ああ、YouTube 見ましたよ。
あ、見ました。そんなね、本当はね、もっとなんか遠くに行きたいなっていうのは、うん、思いはあるんですけれども、なんか、うんうん、やっぱりほら、うちは猫がいるから ね、
あね、
その日のうちに帰ってこれるところじゃないと、もう年も取ってるしね、かわいそうだなと思って、本当はね、うん、パスポートがね、もうね、切れかかってるからね、なんか、職場の人っていうか、まあちょっと同じ会社の人で、なんか小耳に挟んだんですけど、ポーランドに行ったって聞いたんだよね。ポーランド？ポーランドって、ポーランドってすごい遠いじゃないですか。と思って、どれだけ休み取れたんだろうと思って、ちょっと詳しく聞きたいと思ったんですけど、行くとしてももう、本当に近いところしかね、ね、なかなか難しいなって、私の仕事の場合は思うんだけど、どうやってポーランドに行ったかすごい気になりましたね。サンビさんはどっか行ったりされました？最近。
最近あんまり行かないんですね。
なるほど。もぐちゃんはなんかどっか行った？と、そうか、北九州に行ったっていうのが結構最近では遠い。
長崎ですね。
あ、長崎行ったね。長崎に行った。
うん。
あ、
うん、
カステラありがとうございました。
はい、どういたしまして。
有名ですね、長崎のカステラ
は。草屋のね、カステラをもらいましたけど、美味しかったです。ね、そうですよね、こう、秋ってなんかどっかにね、行きたいなっていうふうに思いますよね。
あ、 なんか日帰り旅行で、この前、土曜日に、土曜日に教会の人たちと行ってきたんですよ。
ああ、いいですね。あの、それは車に乗って？
はい、12人乗りの車に乗って。
うん、12人乗りの車、すごい。
はい。
ハイエースみたいな。ハイエースじゃない。ちょっとマイクロバスみたいな。それ、はい、運転誰がなさったんですか？
牧師が。牧師が運転して。
すごい。12人乗りだったら、日本だったら大型の免許がいりますね。
あ、いや、韓国は、大型いりません。
いらないんですか？
うわ。はいはい。
確か、
乗用車免許ででもできるんでしょ？
え？おぉ、そうなんですね。牧師、頑張りますね。こんな、お子さんとしてね。なんか、
まだ紅葉がちょっと早いからね。
はい、はい、
うん。
まだ、
でも
まだ紅葉早い。
写真は撮ってきたんですけれども。
わ、
私は写真撮られるのあんまり好きじゃないので。
ああ、そうなんですか。なんか、あの、いい景色は撮れました？紅葉はまだっていう。
紅葉はまだですけど、なんか、後でちょっと写真、ちょっと編集したら送ってあげますよ。
ありがとうございます。なんかね、
はい、
今日のね、聖書箇所も、この5000人のピクニックの話がね、ありますけれども。もう5000人の人にね、弟子たちは、まあ、びっくりしたでしょうね。このイエス様の、イエス様の奇跡を見ていても、この食事の準備をあなたたちでしなさいみたいな感じで、いきなり振られて。
本当にね。
本当に。でもなんかちゃんとみんな満腹になるまで、5つのパンと2匹の魚を分配すると、もう男だけで5000人ですから、うん、女とか子供入れたら、もう1万人ぐらいいるんじゃないっていうぐらいの、この、大所帯のこのイエス様にこうずーっとついてきてね。おそらく、このバプテスマのヨハネが捕らえられて首を落とされてね、もうこのご自分のこの時がね、近いことを感じられて、この弟子たちをこう、早く訓練しないとっていう感じでね、こう、急がれたんじゃないかなっていうふうな、こう、弟子の訓練のためにね、信仰をちゃんとしっかり持つために、このイエス様のこれが始まったんじゃないかなっていうふうに、こう、私は感じたんですけれども、そしてこの、イエス様はこう、弟子たちを、はいはいってこう、船に乗せて、はい、先に行ってきなさいって言われて、で、ご自分は、ね、皆さんをこう、解散ってして、で、それからまた山で、一人で祈りをね、祈っておられたと思うんですけれども、はい、そしたら夜中に、もう船がね、なんていうの、すごい風が、吹いて、こう、なんていうかな、もう、弟子たちは結構、漁師さん出身とか、船の扱いに慣れている人が多いんだけども、もう船がこう揺れてね、もう翻弄されてたんだよね、波に翻弄されてたんだけども、そしてだからもう一晩中その、なんかこう、船がなかなか進まないっていうかね、波の、ひどい波にこう悩まされていたと思うんですけども、そしたら夜明けが近づいた頃に、なんとイエス様が、この湖を歩いて、通過されようとしたというか、こう、歩いて来られたと。そしたら弟子たちが、イエス様って分かんなくて、幽霊と思って、わーってびっくりしたところに、しっかりしなさいっていうふうに、イエス様がおっしゃったと。そしたら、またペテロが、なんか自分も、なんかできそうな気がしたんだろうね。できそうな気がして、私も水の上を歩いて来いって命じてください。私も行きたいと思ったんだろうね。この人すごいよね、このペテロさんってね。
そうね。
そう、すごい。
でも単純な性格だと思いますね。
ちょっと私もなんか愛通じるところが ちょっとやってみようと思ったんだろうね。うん、そしたら、この。
パキさんももしその場にいたら、そう言ったかもね。
うん、言いそう。私。ね。やりそうね。なんか、とりあえず、なんか、ね、なんか、イエス様がいるんだったらできるんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。そしたら本当に途中まで行けたんだよね。
うん、
途中から行けたんだよ、この人。ところが、この風と波の音でこう、にがこう聞こえてくるじゃないですか。それで、はってこう我に返って、今までのこう、なんていうかな、多幸感っていうか、行けるって、行けるかもっていうのが、それに書き消されて、恐怖心にかき消されて、沈みかけたんだよね。そこをパッとこう、イエス様に掴まれて、こう、怒られちゃうんだけど、信仰の強いものって言われて、
うん
ね、なぜ疑ったのかって言われてね。でも本当に、これ、やっぱりこう、まあ、クリスチャンになったとは言ってもね、やっぱり時々ね、この世間のいろいろな、なんていうかな、荒波に揉まれてると、
そうね、恐怖感がありますよね、いくら信じると言ってもね、
うん、そう。あ、ライトさん、どなたからでも介護相談伺いますさん、こんばんは、ハレルヤと嬉しいですね、今日二人も来られましたね、なんか嬉しいですね、ありがとうございます。そう、もうこの、なんかこう、固い信仰に立って、こう、歩むことができるといいですよね、いつもね。
だから、まあ、目線を、イエス様を注目していれば、はい、ね、苦難がね、なんかあっても乗り越えられるけども、
うんうん、
私がイエス様を注目しないで、自分の環境、
うん、
環境に注目すれば、うん、やっぱりね、怖いと思うでしょうしね。
ああ、そうだな、
うん。辛くなると思いますよ。だから、状況を見ないで、イエス様にちゃんと注目すべきだと思います。
うん、はい。
ペテロもずっとイエス様の顔だけ見てたら、
うん、
あ、最後まで歩けたかもね。でも、イエス様を見て歩いてたのに、
うん、
恐怖を見て、もう、うん、ね、その視線が、
うん、
ちゃんとイエス様から恐怖に移った時に溺れてしまったからね。
うん、本当だ。
だから私たちはいつもイエス様を、
うん
うん、ちゃんと見て、
うん、本当だ、
信仰生活しないといけませんよね。
うんうん
うん、ね、なんか私もちょっとなんかまあいろいろあった場合ね、
うん
うんうん、今もなんか、ちょっと主人の健康があんまり良くないから、
うん
うん、なんか超音波で癌かもしれないよって言われたのに、うん、医者から、
は
い、肝臓に何かが見えるよ、癌のように見、癌の塊のように見えるよって言われたけど、
うん
うん、なんか、検査に行った方がいいって言われたのにね、MRI とかね、
うんうんうん、
でも行かないんですよ。
だ
から、まあ、そういうのを見てたら、うん、まあ、不安になったりするけども、
うん、
まあ、どうせ命は、まあ、神様にちゃんと委ねてね、
うん、
自分が自分の判断で、
うん、
なんかしないと、その責任も自分が責任取らないといけないじゃないですか。
うん。
うん。
うん、
病気になってもしょうがないなと思って。ちょっと冷たい？
いやいやいやいや。ああ、でも病院行けばいいのに行かないっていうのは、ありがちですよね。いくら周りが言ってもね。怖いのかな、うん、やっぱり。
いや、怖いというより、うん、まあ、がんになっても、別に関係ないと思う人じゃない、う
ん、
なんかお酒飲むのが
好きだから。そんなに気が座ってる。
そう、いや、お酒、だからなんか病気になって、治療したりして、お酒飲まなくなるよりは、まあそういうのやめて、お酒飲んで、うん、まあ好き勝手に生きて、死んだ方がいいと思ってるかもしれないよ。
うん、
うんまあ、だから祈るしかね、まあ、
その本当に、うん、そうだ、ね、ライトさん、 信仰しか神様を喜ばせることできないもんねっていうふうに書いてくださいましたけども、うん、本当にそうね、うん、
で私が感じたのがだから神様を、うん、私の主人なんか神様のこと信じないでしょ。
ああ、だから、ましたね、
うん、信じないからかえって、うん、まあ勇気があるというか、
うん、
まあどうせこの世はもういつかはねみんな死ぬんだから一回は死ぬんだから、うん、もう死んだらそれで終わりだと思ってるから、うんうん、
終わりだったらいいけどね、
まあ、そうそう終わりだったらいいけどもだから私たちはそれが終わりじゃないっていうことを知ってるから、
うん、
やっぱりね生きている間にはやっぱり神様に喜ばれるような態度で生きるようにと思っているじゃないですか、
うん、
でもそれがないからかえってねえなんか大胆というかね、
なんとかしてこうねえなんかこう気づいてほしいなっていうふうに思うしまずこう病院に行ってほしいですねとりあえずねなんか気になりますねなんか周りの方が気になるねなんか、
うん、だから私もまあちょっとその話聞いた時は気になってたけども、
うん
うん、割と今はちょっと平安が来てますよ神様からの慰めと平安が。
ああそうなんだ。あ、うん、ライキさん、うちも奥さん未信者ですって書いてある。うん。うん、
あ
続けるしかないですね。
はい。
そうなんだよね。もう無理やりこう信じさせることはできないからね。
そうできないから、うん、やっぱり自分がやっぱり。病院に行くのも自分の判断でね、
うん、
行くのだから、私が2、3回は言ったよ、うん。一緒に行きましょうって。
はい。
一緒に行きましょうって2、3回言ったけれども、うん、もう、まあ、もう、聞きたくないって言うから、もうこれ以上言いませんって言って、
うん、
まあ、黙って祈るしかね。
はい。
うん。でも別に、がんではないと思う、私は。
そうですか？そうですか？
うん、
ね、なんだっけ、肝臓ですか？肝臓はほら、沈黙の臓器っていうか、痛くないんでしょ？
痛みがないんでしょう。
ね、わかんないんだよね。
うん
うん
うん、
その検査って、何で、この、なんていうか、会社の健康診断みたいなのとか、そういうのでですか？わかったのは。
一年に一回、はい、そう。
健康診断の時に、うん、で、再検査みたいな感じの通知が来たということか。
通知じゃなくて、その、超音波で医者がこう見てね、
うん。
なんかちょっと、それはね、去年も言われたんですよ。
ああ、そうなんだ。
去年も言われて、その時は CT 撮影したけども、なんともなかったからね。
うん。
だから同じような話してるから、で、医者にも、去年もそう言ったよって、うん、去年言ったけども、別に、うんうん、なんていうことなかったよって、言ったみたいね。
うん、
でも、ま、医者は、うんうん、私の目には、癌の塊のように見えますよって言われたそうですね。
ライトさん、肝硬変、放っておくと癌化して、肝臓癌になるから怖いですよっていうふうに。書いてありますね、うん、もうこれもう祈りましょう今日は、
はい、
せっかくだからちょっとみんなでお祈りしましょう
、はい、ありがとうございます。はい、
天の父なる神様主の皆を賛美します。今日もこうして、みんなで集まって臨六会することができましたことありがとうございます。神様今あなたが聞いておられた通り賛美さんのご主人が肝臓にこう影があるのになかなか病院に行ってくださらないということで、私たちはとても心配しています。神様どうぞあなたの御手に委ねます。
アーメン。
どうぞ、あなたがサミさんのお父様を導いてくださ、ご主人を導いてください、そしてこれを聞いておられるすべての方に、あなたの福音が伝わって、そして、心が開かれて、あなたを受け入れることができますように、 またライトさんの奥様ご家族も信仰を持つことができますようにあなたにお委ねいたします。導いてください。感謝します。感謝してこの祈りを尊い主イエスキリストの御名によって御名にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう、
はい、
してますので、はい、
はい、
ありがとうございました。はい、じゃあもう今週はね、私も頑張って、はい、本棚作りますので、また。
本棚作って YouTube
に上げますよね。
ちゃんと。
はい、もう設計の段階からこう。
はいはいはい。
はい。あ、ライトさんありがとうございます。ね、ライトさんもね。
ありがとうございました。お仕事
してください。ありがとうございます。おやすみなさい。
もほちゃんもおやすみなさい。
はい、失礼します。
失礼します。